おはようございます。
おはようございます。
大学卒業してマイズに帰ってきました。今のジャパンマリンユナイテッドの造船所のその2つ前の日立造船の設計子会社であるマイズ設計所に入社して造船の設計をしていました。去年マイズ事業所で新造船が撤退するということで津に転勤しました。簡単な自己紹介です。さてですね、さて5月13日公開の、映画シン・ウルトラマンも皆さんはご覧になりましたよね。マダムストロ、マダムストロかしら、見た人はいない。さすが、津の単身寮から会社の間にイオンシネマがありまして、私映画好きなんでそこに行けるな、50歳以上は1100円で見れるなって楽しみにしとったんですけどね。津に行って1年津の映画館で初めて見た映画がこれです。1年間一度も行けんかったけどね。まあ、おかしな話ですけど、ウルトラマンが好きで本当に良かったなと思う映画でした。男性の方はぜひ見てください。あのウルトラマン知らんでもあの時ウルトラマン見て新ウルトラマン見て良かったなと、長い生涯の中、まあこんなところで言うのおかしいですけどね、ぜひ見てください。本題。1年前ここでお話ししていたときに最後に次のように締めくくらせていただきました。杖の転勤を考えてみれば不安がいっぱいでしたが、次第に神様が与えてくださった定年までのご褒美と考えられるようになりました。なので杖の転勤も単身赴任の生活も楽しみです。ただ慣れない土地、慣れない人間関係で、一人暮らしには不安はなくとも試練になるでしょう。一番大きな試練は毎週末に往復する舞鶴までの道のりかもしれません。私の転勤が神様の計画なのかまだ分かりません。でも祈って祈って神様の計画であると信じて選んだ道です。必ず祝福があると信じていますとお話しさせていただきました。確かに新しい道を踏み出すということは何が起こるんだろうと不安になるものですげーというやつが、私はこの新しい道を何が起こるんだろうとワクワクし踏み出すことにしました。結果楽しくて楽しくてあっという間の1年でした。これは決して単身になることで自由気ままな生活が起こることができたからではありません。全て神様に守られ何一つ心配なく毎日を送ることができたからです。以上私の話でさせていただきます。そうですよね、物足りませんよね。もう少し今の何倍も喋りますので、お菓子とか笑ってください。笑っていただくと私も盛り上がっていきますので、長くはなりませんけど反応ないと寂しいんで。
分かった、
はい、お願いします。あれから1年が過ぎましたけども、ほぼちょうど1年ですよね。皆さんお元気でしたか。転勤を道を選んだ私でしたが、皆さんのお祈りに支えられて1年無事過ごすことができました。教会も皆さんも守られて本当に感謝です。と言いましてもここで毎週お会いしていますから、本当に通に行ってるのという感じではないでしょうか。毎週の私を見られて、なんか今日は疲れとんじゃないかなと感じられることはありませんでしたでしょうか。
ないです。
ここである意図しか。もしあると思われたらそれはちょっと思い違い、まあ、私のもうアピールが悪かったのかもしれませんけども、全く疲れはなかったでしょう。まあ、多少はありましたけどね。杖のことは機会ごとにお話しさせていただいているので、改めてお話しすることもないのですが、初出しのエピソードを含め数あるエピソードの中からえりすぐりのお話をさせていただきます。そんな話が一体どこが信仰生活、信仰物語なんという ことになると思いますけれども、いろんなことがありましたが、1年間守られたことへの感謝として聞き取ってください。少し時間が戻りますけども、ちょっと画面が上がね、去年の5月26日の水曜日に舞鶴事業所最後の新造船の引き渡しの日となりました。ここに映っているのが最後まで設計見たメンバーです。メンバーと、まあ、調達の人間です。そして最後の船を引き渡すことになりました。翌日の木曜日が最後の出勤日、夜は船装設計最後に残った4人間で解散会をしました。松本さんと谷口さんと、こちらの教会にはまだ去ったことないですけど、西田さん、4人です。金曜日、翌金曜日、土曜日の荷物出しの準備をしていると、みずほ銀行から電話がありました。みずほ銀行は、うちの会社の取引銀行で各職員の出張旅費振込用の口座があります。で、そこに転勤に伴う諸経費も振り込まれることになっていました。電話は JMU から振り込みがありましたが、しばらく利用されていませんので口座が凍結となっています。最寄りの支店で手続きをしてください。最寄りといっても京都市内まで行かないとないんですよね。で、まあ、長い出張もなかったので、そんなことになってるんじゃないかなということを思っていましたけどね、まあ、そんな口座に振り込む会社も会社、受け取る銀行も銀行ね、文句の一つでも言ってやろうと総務の担当に電話しましたら、今日は休んでいます何から何までそんなんだろう、ね、で、次の日引っ越しの係が来まして、無事荷物を渡しました。日曜日は皆さんと、お別れオープンチャッチ、僕や谷口さんと松本さん、今日来てくれて無理言うて1年経ってお話しするんでまた来てくださいって、石原さんちょっと家庭の事情で来てくれるかなと思ったら、先週飼い猫がいなくなって、それ探してます、熊より猫かと思ったけどということで、帰宅しオープンチャージも無事盛大に終わり、無事に毎日毎日茶会自宅に帰って月末の会計処理をしていると、スマホに電話がありました。社会コスセンターから、一つ前のお宅の荷下ろししてますから予定通り15時30頃には迎え行かせていただきますよと。は、荷下ろしは明日ですよね。え、今どこにおられるんですか。いや、前のですけど向こうの間違いで1日早く、まあ、今すぐ来てください言われんかっただけ明日なんですけども、まあ、舞鶴を離れる前からいろいろとあり、あ、ここちょっと早かったな、この先何が待ち受けているのだろうと心配でしたけれども、次の日月曜日、いつもの出勤時間6時に舞鶴を出発しました。通勤時間3時間で、地に到着しとつつ、そのみずほ銀行によって凍結口座を回答手続きをして、昼前に単身寮、被災と言うんですけど、ね、久しく住む、ちょっとね、南海トラフがあるかいうところに被災寮、なんか言葉的にあんまり好きじゃないんですが、被災寮に無事到着しました。これ私の車で、5階のここが私の部屋になります。有料手続きをして、持参した荷物を下ろし、昼食を食べて15時到着予定の引っ越しの社会を待つことにしました。部屋こんな感じです。ちょっと全体が取れるので各コーナーを見て、まあ、荷物がいたなと、そこそこの広さで綺麗な量でした。そろそろ来るかなという時にスマホに電話がありまして、まあ引っ越しの社会から前の家の作業が遅れていますので、17時になります。昼からずっと待って、横になるにも布団もないし、ギターの間で言うんで、ちょっと、ね、 また到着早々そんなことがあるので、荷物を入れるとこんな感じ。ちょっと恥ずかしいですね。もう何もない、何もないからスペースなくなりますわ。まあ狭いながらも秘密基地みたいな感じになってます。翌1日から通事業所に出勤となります。緊張もなく違和感もなく歓迎運動の中責任つくことができました。これは転勤早々に、グループが表彰を受けた時の写真ですが、私は一番後ろに、まあ、私が表彰に対象になるもんでもないし、まあ熊野さん前に言うもんなかったんで、非常にいます。6月の15日切って早々健康診断です。朝食を抜いて診療所に行ったところ、今日は意見診断ないなんですけど、いよいよ15日に案内受けてますけれど、じゃあ別の看護師さんに向かって、今日の連絡行ってそうなんですけど、どうなんですか、16日じゃなかったですか、いやいや15日、あのさっき見せた青い封筒を持ってったらよかったんですけど、15日でしたよ、今日は意見心がないなんで振っていただいても、それは聞いたと声には出せませんでしたけど、16日じゃなかったですか、まあそんな押し問答だったんで、そういうことは日を改めた方がいいんですよね。まあ他の研修ギャラ受けることはできますよ言われましたけど、どうせまたいかんなんて、そうですね、そうしていただけると助かりますということで、この看護師さんが、まあ私の息子、せっかく朝抜いてきたのに、まあ、抜くこと苦にはならんのですけど、水が飲めるのがちょっと苦になってね、でじゃあすいません言って予定表を見ながら、17日に来てくださいますか、いやあんた16日言うたのにそもそも16日でもあかんかったやんことですよね。で改めて17日に検診を受けた結果、便に血が混ざっていました。まあ舞鶴勤務中にも何年かおきにそういうことがあったのですけれども、まあ再検をしてクリアしていました。あ次出んかったんでね。でいつでも同じようにもういっぺん取らせてって言うんだけど、ダメーって、この人がダメー、町の病院に行けーって紹介してあげるし、紹介してもらって、8月の5日盆休みの初日に、まあ、1日向こうにおって病院に行ってきました。頻繁に県外に、まあ、コロナがちょっと流行り始めて、みんなちょっと神経過剰な当時で県外に出るんだという中で、毎週こっちに帰ってきとるいましたので、そういう人が別の待合室でということで、そっちに案内されて、で私はまあ座ったんですが、他にもそんな人がいるんですよね。で、いや、私は違うで、この人コロナなんちゃう、なんかヒヤヒヤもんでね、うつされたことによってうつりそうで、私は無実やのにいう感じでした。で、まあ、問診を受けて、レントゲンを取って、もう一遍問診を受けて、外来の外科に移動して、結局簡易検査すらないんですよね、コロナ。何のための一時避難やったんやみたいな感じで、散々待たされて昼前になりました。あ、もう昼や、はい、ここでお昼なんで昼休みにしますなんて言われたら、いくら優しいおとなしい私でもちょっとこの一般に登っていくところと思った時、12時10分前に名前呼ばれて、すぐ、あ、これなら大腸内視鏡検査やね、ついでに芋やっとこかー言って、押し売り状態の胃検査で、その挙句の果てに、お父さんも胃がんで亡くなったそうやし、いやいや、まだ生きてますけど、元気ですけど、まあそんな、まあ、向こうも、いらんことを言うたないながら、苦笑いしてました。散々待って、5分で終了、まあ、病院あるわけですか。で、9月の8日、初めての内視鏡検査ですけれども。どんなことが起きるのかなと本当に楽しみにしておりました。まず胃カメラをした後、今度空腹の状態で待合室で2時間かけて2リットルの下剤を飲んで、チビチビ一気に飲むなと、2時間で全部飲み切るようにしてください、その待合室で、ずっとテレビが NHK の料理番組なんで絶食させといてその番組は何やろと思ったんですけど、 まあ、仕方ないよね、チャンネル、ああいうとこって NHK しか映しませんし、結果は、検査は痛くも痒くもなく、で、もう、綺麗ねと言われて、ほら、せんでよかったのにと思いましたけど、まあ、結果オーライで、OK です。で、7月の27日と8月24日にワクチン接種をしました。で、その後、モデルナのワクチンに異物が混入しているというニュースになったんですけども、これが私が打ったやつ、これモデルナのここビンゴーそんなことってありますかなんですよね。まあ、運がええというか、そういう運命、それこそいろんなネタが神様から与えられる運命で、うん、まあ私だけじゃないんでね、これは仕方ない話です。で、9月18日にメタル還暦を迎えました。まあ夏希が何が欲しいと言うんで、名前の T シャツが欲しいお願いして買ってもらったんですけど、この時はまあ楽しそうでした。これ普通の時着れるのがちょっとね。12月の23日のことです。時間は23時1分、舞鶴に、こちら舞鶴に、八丁から舞鶴に向かっている最中のことです。こんな時間に出んですよ。車の走行距離がめでたく10万キロを超えます。外の温度で1時、まあ10万キロだったら舞鶴でいうと車を買い替えるかなという基準目安になるんですけども、まあ天気がなければこんな早く買い替えることも、もしかしたら買い替えることもなかったんじゃないかなと思いますね。まあ、少しはちょっと仕事の話でもしましょう。まず向こうの言葉遣い、三重の方言について、まあ、市としては関西弁なんですけども、時折独特の言い回しがあります。まあ、標準語でしなければならない、関西弁だとやらんとあかんとか、やらなあかんとかいう言い方をするんですけども、三重ではしやんとあかん、しやなあかんとか、でやんとあかん、みやんとあかん、こやなあかん、食べやなあかんという言い方、まあ、わかりますけどね。実はこの言い方、私あんまり違和感がなくて、というのもまだ元気な親父が昔、今も元気っていうことで、昔そういう言い方で喋っとったんですよ、しやなあかん。で、逆に懐かしいなと思いましたけども、舞鶴生まれの親父がどこでその喋り方を覚えたのかすごく気になります。これ向こうの工場、大きさが分かりません。ここ、まあ、松本さん、タイムさんなら分かるけど、舞鶴で作る船なら7つここまでかな。これ舞鶴で作ったのと同じ J8BC なんで、それよりも大きいので、ドックが2つあって、舞鶴なら 2.5 ヶ月に1隻しか出せん、引き渡せん船工程なんですけども、巣は、まあ、クレーンが大きいのもありまして、1ヶ月に1隻ずつぐらい出て、まあ薄利多売ではないんですけど、同じ儲けでも1隻、まあ、1億儲かるとして、舞鶴なら4億が、向こうでは12億もう太刀打ちできませんね。で、仕事はコンテナ船が待っていました。これが呉の事業所で作った船なんですけど、就役した後の船、台湾の船です。こういうふうにコンテナをよく見かけられると思いますけど、ニュースなんかで、ね、今物資の移送でこのコンテナ一つですらなかなか手に入らんということなんですけど、これの姉妹船の仕事をすることになりました。担当者の一人が1ヶ月前から病欠で休んでいまして、私がその後任としてその作業に加わることになりましたけれども、まあ、つにしてみれば待ってました、お待ちしてましたという感じではなかった。その間1ヶ月間仕事が止まってましたから、その人のでも そこに入って仕事を頑張りますと言いました。ちなみにその担当者は未だに聞いてくれません。5月の27日、昨日、土日、木曜日、ここまで決めてくれています。8月の末に引き渡し予定1隻が、これが始まって同じような船が今から20隻作ることになるんですけども、今は、このコンテナ船船で作ったやつの少しバージョンアップがこれで、それからまたさらに仕様、まあ、ちょっと変えたんが次やって、もう一つ変えたんが、それを含めてそういう仕事をやりながら、次の日に NLG ガス抱き船って言いにくいです、処理には言いにくい、普通の船なんですけども、 LNG ガスという液化のガスを燃料にして、走る、航行する船で、これは燃やしても二酸化炭素ということで、ちょっと言おうやね、松本さん、ここびっくりする、声爆発するのかなと思うそのまあ、アリア、あ、プレ、ツーで作る BC の後ろにこんな大きなタンクを積んでやっています。この船は日本で作るのがいいので、また大変なことになるかなと思っています。少し日記が戻りますけども、3月13日は私が入社したマイズ設計所の創立記念日で、元マイズ設計所仲間に今日が創立記念日やでと言って LINE を送りました。まあ、返事としていまだにマイズ設計者で強いなぁという返事があったんですけど、確かに今でもマイズ設計所が大好きですし、特に親しくしていただいているのも元マイズ設計所の職員ばかりです。今日の2人もそう、まあ、そんなやり取りをしながら、私は自分では全く意識してなかったことに気づきました。それはなぜ転職の道を模索するのではなく、次の転勤に向けて障害を乗り越えようとしたのかでした。確かに今の仕事が好きでこの仕事を続けたいということもありましたが、今の仕事を続けることで前津設計所の職員であり続けるではないかというところがどこかにあったのかもしれません。なので仕事は楽しいです。ただ職場環境は良くないです。夏は暑く、冬は寒い、そして無駄話をしている人が多い。こんな試練に耐えることになるとは想像もしていませんでした。職場が楽しい理由ではありませんけれども、いまだに歓迎会をしてもらっていません。歓迎されたものの歓迎会の動きは全くありませんでした。コロナが理由なのは分かりますし、大人数できないのも分かりますけれども、女子からちょっと2人で食べに行こうかぐらいの誘いがあっても違うかなと、まあ行きませんけどね、まあ、せっかくですけどお断りしますんだけど、断るの分かっとって誘わんのは違うんだろうと未だに思ってます。でそれ以外にその上司は他の仲間と個人的に飲みに行っとんで、ね、上辺だけの付き合いみたいになっています。まあ、ちなみに前日でも送別会をしてもらっていませんので、それもこれも転勤に伴う楽しいエピソードの一つとさせていただいております。そんなことで私がクリスチャンであることを向こうでは上司を含め数人しか話す機会がありませんでした今日で今回でかな、舞鶴との往復も49回目、1万7000キロを超えました。漠然としてわからないと思います。わかりやすく例えると、北海道の最北端から鹿児島までの最南端を3往復ちょい。あ、すごいね、意外と遠いんやね、ということですね。まあ、私、車の運転が好きなんで、ですけども、まあ、長距離運転すると事故の確率も高いし、かなり億劫になります。なのでこの1年間この距離を無事だったことは私にとっては奇跡的なことで、それだけでも神様に守られていることを感謝します。長くなります、もうちょっとよろしいかこれ先週のことなんですけど愛子先生がぜひ来たり次回の送り方でまたということで、5月の26日に町にまた今年の健康診断がありました。今年は何もないやろと思っとったんですけどね、で去年は肘が違うことで 診断日と時間を何度も隣の若い子と会うとるな、今日やな、8時20分やな、よし、行ってくるわ、こっちには何も落ちるからで、今回は青い封筒に日にちや書いてなかったんで、連絡されたものをスケジュールを中に入れて持って行きました。受付が大行列、まあ、受付に時間があるんで、それは仕方ないかな、健康診断あるわ。で、それとは別に、胃検査装置の調子が悪いので、今、メーカーに問い合わせ中なんです、もしかしたら別の日になるかもしれません、何々言って、走り去っていく男の人、またかですよね、またか。で、まあ、まあ、それはなんとか、なんとかなるならどうかということで、でもその受付の大渋滞を解消するために、先に、受診票と問診票を集めますと言って集め始めました。それが去年の16日じゃなかったですかと言った看護師さん嫌な予感この人が集めるまた集めるだけやでね、何もないはずなんですけど、はずだ、なんかネタバレみたいになりますけど、ようやく受付にたどり着いて、先に渡した受診票と問診票で改めて確認していただいたんですけども、私の問診票が紛失されていました。ああ熊野さんの問診票とかやったらないないないって受付バタバタ、間違って先の人に渡したのかもしれんと言って一人の人が取りに行くし、もう残った人は文字を書いてもらえますかいか、新しい用紙を渡す、で横からその用紙じゃないこっちやって、差し出したのが看護師 B さん、 B さん、まあ、A、B でここで分け込むんですけど、さすがに私も大人げないんですけども、いやです、探してきてください、この受付とは知らんんですけど、でその看護師さんも忘れとんと思いますけど、去年について今年に何ちゅうことやで、いやです探してきてください、ん何言うとんって受付見ますし、待っとる人もはよせいやみたいな感じだったんです。で看護師 B さんがまた送ってありましたって持ってきたんです。まあそれもありましたの看護師さんに対してありましたらないやろって言うたんですけど、その人には私の声は届きませんでした。で全ての検察が、あその前か、でその頃には胃検診の装置も順調に動き始めて検診を受けました。で終わった後、じゃあこれ持って次行ってくださいね、まあ検診層なんですよね。で持って次行って最後の診察受けたら、高血圧の薬しか飲まれてないのですか、飲んでませんけど、いや、丸してあります。ちょっと見せてください。これ他の人のですわって、また戻って。ね、まあ、そこで、はい、熊野さんですね、こうですね、受け取る方はあんまりそんな意識はないんですけど。で、取り替えて無事終わって、最後、すべて終わりましたねってチェックしていただいたら、すみません、前立腺がんの検査 の採血をし忘れてます。もう一度採血していただきますか、で同じとこからもう一回下がる、で忘れた人もいました、なんかすいませんね、もっとすいませんね、やからよかったんですけど、まだエピソードが増えたわ、これを次の日の朝礼でみんなに言ったらみんな大喜んで、もう去年も今年も熊野さん大変やね、あちょっと長くなった、今日お話できなかったと含め、思い返せば本当に楽しいことがあった1年でした。神様にもらえて、毎日が何事もなかったように、いろいろあったんですけども、何事もなかったように過ぎていくのが感謝です。そんな毎日が楽しくて仕方がないです。普段の生活もあと4年4ヶ月。私の思いとしては、あと4年4ヶ月の辛抱というよりも、あと4年4ヶ月しか残っていないの方が強いですが、その先のことも考えつつ、私が継いでいたという証を残せればと思っています。きっと神様を信じ、全てを委ねて歩み続けてよかったと思えることでしょう。まあ、シングルドラマ見られておらんので最後にどっちもわからないことですけど、ではまた来週ここでお会いいたしましょう。私の好きな言葉です。以上です。すみません、長く。